それではですね、今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日の御言葉は伝道者の書3章1節から8節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。アーメン。今日はこのところから、賢い人は知っているパート2ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。私がメッセージをしたのが2週間もと3週間前になりますので、少し復習をしたいと思いますけれど、一番目に、賢い人は神様が私たちの個性や賜物を尊重される方であるということを知っています。神様は自分で短所だと思っているところでさえも、時として尊く用いてくださるお方であるということを心から感謝をしたいと思います。これは私の欠点なんです、ダメなところなんですというところでさえも、神様は引き出してでも良いことのために用いることのできるお方であるということを感謝をしたいと思います。すぐに行動に移す人とそうでない人の話をしたことを覚えていらっしゃるでしょうか。どちらが良いとか悪いとかという問題ではなくて、神様はそれらの違いを尊重して最大限に生かして用いることのできるお方であるということを心から感謝をしたいと思います。だから私たちは決して早まってはいけないんです。すぐにことの良し悪しを決めつけてはいけないんですよ。時々神様の人とはこうあるべきじゃないんですか、クリスチャンとはこうあるべきじゃないんですか、霊的訓練とは、また霊的成長とはこうあるべきなのではないんだろうかと決めつけている人がいます。でもその決めつけによって自分自身の個性を殺しているということがあります。自分自身でさえも否定してしまっているという人がいます。自分の個性や特性を殺してしまっているだけではなくて、人との違いを否定してしまっています。最終的にその決めつけによって人を、そして自分自身を傷つけるということがあります。私たちに必要なのは臨機応変に対応する心です。ものすごく大事です。臨機応変さというのはものすごく大事なことです。私たちはその力を身につけなくてはなりません。2番目に、賢い人は人生には季節があるということを知っています。一人の若い母親の話をしたと思います。覚えていらっしゃるでしょうか。彼女には悩みがありました。十分に霊的な時間を持つことができないという悩みです。その理由は子育てのためです。独身の時はもっと自由に多くの時間を主に捧げることができたのに、自ら進んで訓練を受けることもできたのに、でも今は子育ての真っ最中で一人になる時間さえ持つことができない。私は十分に霊的な時間を持つことができない。それが彼女の苦しみでした。彼女の悩みでした。でも彼女は、そして私たちは誤解をしています。私たちが 聖書を読んだり祈ったりするのと同じぐらい子育ては霊的なことです。子育てをしていない私が言うのもなんですけれど、子育ては最大級の霊的なことだと私は考えています。聖書を読んだり祈ったりするのと同じぐらい霊的な行為だと考えています。なぜならば神様から委ねられた魂を預かっているからですよ。私たちは子供を授かると言います。子供ができたとか子供を作るとか、そういう言い方をクリスチャンは間違ってもしてはいけない。子供は神様から授けられるものであって、私たちが人為的に作ろうとしているものではないということを理解していただきたいと思います。時々聞きます、できちゃったとか、まあ今できちゃった結婚があんまり良くないと言われているのか、最近は授かり婚というんですかね、やってることは一緒です。結婚前に子供ができて結婚する人たち、でも命を与えられるのは神の主権であって人間の主権ではありません。親は神様から子供を託されています。まさに牧会だと思いますよ。本当にそう思います。メッセージの準備をしている時に思いました。ああ、親は牧会をしているんだな。そしてふとキャミのことを思いました。キャミは学校で教師をしています。クラスの子どもたちの魂に対する責任があります。彼女は学校でまさに牧会をしています。この1階でまた稲荷で下鳥羽で放課後等デイサービスという仕事をしています。そのところにも障害を持っている子どもたちが来ています。その現場で働いている人たちはまさに牧会をしています。メッセージをしたり教会を整えて奉仕の働きをさせたり導いていくということだけが牧会ではなくて、神様から委ねられているその環境状況の中で与えられている魂があります。与えられている働きがあります。そのことに対して仕えていくこと、その魂を神様を愛し人々を愛しそして主に愛されるものとして導いていくことが牧会です。ある時にはその魂を導くために愛が必要です。ある時には忍耐が必要です。ある時には祈りを捧げながら主を愛する者になるようにと祈り続けなくてはならないこともあるでしょう。もちろん今までのような流暢な祈りではないかもしれない。部屋に入って落ち着いて賛美から始まって祈りやデボーションのセミナーに参加されたことがあるでしょうか。まず賛美をし黙想し神に明け渡し神に委ね神を歓迎し天の父なる神を崇めそして神をお迎えする準備をするんです。私たちの祈りはそんな模範的な流暢な祈りではないかもしれない。でもその時その瞬間の母親の祈りは真実な祈りです。その時その瞬間にいる現場の人たちの叫びに嘘はありません。形式はありません。すべて切実な祈りです。きれいごとを祈るほど余裕の中を生きてはいないと思いますよ。学校で子どもに問題がありどうしたらいいんだろうかと思う時に、ああ天の地なる神を主の皆をあがめます、あなたの皆はなんと麗しいかとかなんと素晴らしい方か、主よ私はあなたに願います、主よこの子の霊魂を導いてください、そんな祈りはできないんですよ。神様助けてください、どうしたらいいんですか、血を与えてください、今すぐですこの子に触れてください、そんな祈りを私たちは何回も何十回も何百回も捧げてきているんではないかなと思いますよ。人生には いろんな季節があります。いろんな時期があります。同じ母親という立場であっても春の人もいれば秋の人もいるでしょう。学生であっても夏の人もいれば冬の人もいるでしょう。いずれにしても人はその時その時の季節の中を生きています。そしてその季節でしか体験できない訓練を受けています。賢い人はその季節でしか体験できない訓練を感謝を持って受け取ることができる人です。夏だから良い時だから春だからその訓練はウェルカムです、歓迎します、受け取りますというだけの人ではなくて、冬の辛い苦しい時であったとしてもその訓練を感謝を持って受け取ることができる人は幸いな人です。賢い人です。なぜならばそのような人は次の季節には神様が良い多くの実を結ばせてくださるということを心から感謝をしたいと思います。でも冬は寒いと言って文句を言い、夏は暑いと言って文句を言い、春はこの花粉がたまらないと言って文句を言い、秋はこの落ち葉は誰が掃除するのと言って文句を言う。そのような人の人生には何の良い実もありません。期待もしてはいけません。不平や不満からは何の良い実も生まれないからです。不平や不満を通して神が働かれるということは絶対にないからです。聖書はそのような人のことをこう言っています。愚かな人です。賢い人は季節は巡るものだということを知っています。今は永遠には続かない、それは良い時であっても悪い時であってもです。今が悪い時であってもずっと悪いわけではない、今が良い時であってもずっと良いわけでもない。人生には季節があるということを忘れないでいただきたいと思いますけれど、アーメンでしょうか。そして今日3番目、賢い人は人生には山と谷があることを知っています。この世のすべてにはリズムがあります。サイクルとでも言うんでしょうか。夕があり朝があります。夏があり冬が来ます。人は寝てまた起きます。究極的には人は生まれてそして死んでいきます。すべての営みにはサイクルがあります。そしてそのサイクルは私たちの人生や霊的生活にも当てはまることです。今日の伝道者の章はまさにそれを言い表しています。もう一度お読みしたいと思いますけれど、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり死ぬのに時がある。植えるのに時があり植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり癒すのに時がある。崩すのに時があり立てるのに時がある。泣くのに時があり笑うのに時がある。嘆くのに時があり踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり諦めるのに時がある。保つのに時があり投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり縫うのに時がある。黙っているのに時があり話すのに時がある。愛するのに時があり憎むのに時がある。戦いの時があり平和の時があります。神様を信じている人たちはみんな必ず経験します。それは慰めの時と嘆きの時です。これを経験しないクリスチャンはいない、絶対にいない。必ず慰めの時と嘆きの時を経験します。慰めの時は神様がものすごく近く感じます。だから喜んで感謝して祈ることができます。祈りは決して苦痛なものではないと思える時です。聖書を読んだら全ての言葉に対して アーメンしたいほど共感をして主に従うことはなんとたやすいんだろうと思います。それが慰めの時です。励ましの時です。主はなんと素晴らしいんだろう、主はなんと素晴らしいんだろうと心から言える時です。でも嘆きの時は全く正反対になります。聖書を読んでも何にも感じない、何にも感じないだけではなくて腹立たしく思う時もあるかもしれない。祈りはなんと難しいことかと思うでしょう。慰められ励まされている時、神様の臨在がそばに感じる時には賛美をしても涙し感謝し喜ぶけれど、嘆きの時には賛美をしても何にも感じないカラッカラの時です。何よりも神様あなたは一体どこにいらっしゃるんですかと思うほどにその存在は遠い、そんな経験を皆さんもされたことはないですか。私たちがよく知る C.S. ルイス、ナルニア国物語とかたくさんの本を書いておられる方ですけれど、その方がこのような言葉を残しておられます。おそらく彼の体験から出た言葉だろうとは思いますけれど、読ませていただきたいと思います。神は時にその御臨在や神と共にいたいという願い、また誘惑に楽々とこうする力を強く感じさせてくださることがある。しかし神はその状態が長続きするようには決してなさらない。遅かれ早かれ神は退かれる。実際にいなくなるのではないとしても、少なくとも支えや励ましといった私たちにはっきり分かる体験からは退かれる。神は被造物が自らの足で立つようにされる。すべての楽しみが削がれた後の務めをただ意志の力のみで取り行えるようにと。山の頂上にいるような時よりも、そういう谷底のような期間こそ神が私たちに願っているようなものへと成長する時なのです。私はこの言葉に非常に共感して皆さんにご紹介したいなと思いました。説明する必要はないのかもしれないんですけれど、少し説明をさせていただきたいと思います。神様はものすごい臨在とともに私たちに望まれる時があります。礼拝の中でか、もしくは一人でいる時か、それは分かりません。でも神が確かにこのところにおられる、私と共におられると強く強く感じる時があります。あらゆる誘惑に打ち勝つ圧倒的な力を持って私たちに望まれる時があります。そんな時、神様によって強くされているんだと感じることはそう難しくはない。今自分の信仰は強められている、自分の信仰は高められている、そう思うことは難しいことではないでしょう。罪は自分から遠くて、誘惑に負けることもなく、まるで聖人のように生きることができる、そういう時期があります。でもそのような状態は長く続かないんですよと C.S. ルイスは言っています。また聖書に登場するあらゆる人物もそれが事実だと証明しています。私たちは考えます。ずっと神様の臨在があればいいのに、ずっと神様が強く強く働いてくださったらいいのに、ずっと神様がそばにいるということが分かればいいのに、ある人は言います。神様が見えればいいのに。私もそのように祈ったことがあります。神様がおられるんだったら見えるようにしてください。本当に私に神様の御心を歩ませたいんだったら見えるようにしてください。あなたが共にいるということを、いつも私を見ているということを分かるようにしてください。そのように祈ったこともあります。神様の臨在がもっともっと私たちを記憶し、もっともっと私たちを強くすることができるのにと私たちは考えます。 でもそうはならない。神様がそうされないと言っています。あれほどまでに近く感じていた神様の臨在が遠ざかって、ある時には全く感じられなくなるということもあるでしょう。神様からの励ましとか慰めとか、あらゆるものが取り去られる時が来ます。なぜならば神様は私たち自身が自らの足で立つことを願っておられるからです。神様からの励ましや支えや慰めや賛美や祈りや喜びや、一切のものがそがれてなくなってもなお自らの意志で、自らの決心だけで主の御心を成し遂げることができるように神はされます。それはイエス様のようにです。イエス様が歩まれたようにです。イエス様はゲセマネの園で祈られました。汗が血の雫のようになるまで祈られました。現代の科学医学か分かりませんけれど、証明されていることですけれど、あまりの恐怖と恐れ、またあまりの緊張によって毛細血管が切れて汗となって出てくるという現象があるそうです。イエス様が流された汗が血の滴りのようにというのは例えではないかとも言われています。でも実際に血のような汗を流されたという説もあります。それはあまりの恐怖恐れ、あまりの緊張のためにそういう現象が現れたと言われています。イエス様祈られました。我が父よ、できることならこの杯を取り除けてください。皆さん、イエス様がこの言葉で祈られました。我が父よ、できることなら、この言葉はイエス様が一番嫌いな祈りです。父親が言いました。主よ、もしできますれば私の子供を癒してください。イエス様は言われました。もしできればと言うんですか。信じる者にはどんなことでもできるんですよ。父親は慌てて、主よ、私の不信仰を許してください、そのように祈った場面がありますけれど、イエス様はこのところでなぜ、我が父よ、できることならできますればこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られたんでしょうか。イエス様はこのところで不信仰になられたんだという説もあります。でもある神学者は言います。いや、そうではない、そうではなくて、絶対にそうならないということが分かっているので、もしできますればと言われたんだという説もあります。分かりますかね。絶対にありえないということが分かっているので、主はあえてできることならと言われた。そのようなイエス様の呼びかけに対しても、天の父なる神様は何も答えられません。イエス様ははばかることなく、いつも語っておられました、私と父とは一つですよ。そして父も語られました、これを私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様が洗礼を受けられた時、天が開けて父の声が聞こえました、これを私の愛する子、私はこれを喜びますよ。イエス様が高い山に登られて、いわゆる山上の変貌の時に、天が開けて父の声が聞こえてきました、これを私の愛する子、私はこれを喜びます、これに聞きなさいって。イエス様と父なる神様はいつも一つでした。でもゲッセマネの園で十字架を前に祈られる時、父の声はそのところにはありませんでした。父からの励ましや慰めもない。だからなのかはわからないけれど、イエス様は言われました、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここにいて私と一緒に目を覚まして祈ってください、弟子たちにお願いをしました。でも弟子たちは眠ってしまいました。まさに絶望の淵、深い谷の状態です。 なる神様がこの光景を見かねたからなのかどうかは分からないけれど、神様ってすごいなと思います。聖書を見ると、すると御使いが天から現れてイエスを力づけたとあります。よく聖画などで見られたことがあるでしょうか。イエス様が祈っておられると御使いがイエス様を抱えておられるような聖画を見られたことがあるんじゃないかなと思いますけれど、御使いが来てイエス様を励ますほどにイエス様には何の励ましも慰めもありませんでした。イエス様が本当に欲しかったのは父なる神様との深い交わりです。イエス様は十字架の上で叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。深い谷の祈りです。イエス様は全人類の罪を身によって罪そのものになられたので、神様との関係は断絶されたと言われています。この時ですね、神様は罪とは交わることができないお方だからです。それでもイエス様は十字架の死を全うされました。全人類を救うという使命を果たすために、神様の御心を成し遂げるために、最後の最後までその使命の中を生きられました。励ましがあるとかないとか、聖霊を感じるとか感じないとか、神の臨在があるとかないとか関係なしに、それが自分に与えられている使命なので、全人類のために死ぬことが生きている意味なので、イエス様はその使命を全うされました。そして言われました、すべては完了した。どんな環境や心や思いであってもイエス様は最後までやり遂げられました。最後までやり遂げることは難しい、逃げ出すことは簡単です。それだけではありません。イエス様は十字架の上で一人の強盗を導かれたことは皆さんご存知でしょう。私たちは簡単に言います、私たちは簡単に言います、それどころじゃないんですよ。私も言います、皆さんも言うでしょう。それどころじゃない、どれどころじゃないんですか。何をして、何が忙しくて、何がそんなに大変で、それどころじゃない。イエス様は十字架にかかりながら、あなたは今日私と共にパラダイスにいるよ、その強盗のために祈りました。もし私たちだったら、それどころじゃないんです、手が痛いんです、足が痛いんです、もう茨の冠で頭割れそうなんです、御国に行く時に私を思い出してください。いやいや、それどころじゃないんです、今苦しいんです、辛いんです、しんどいんです。でもイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいるよ、その魂のために祈られました。パウロは牢獄から手紙を書きました。先週のメッセージでもありました、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。私たちは簡単に言います、それどころじゃないんです、私今牢獄にいるんです、しんどいんです、辛いんです、大変なんです。知っていただきたい、私たちが高い高い霊的頂点にいる時よりも深い谷底にいるような時こそ、神様が鳴らせたい私たちになるチャンスなんです。その時その時をどう過ごすかにかかっています。私たちの将来、私たちの未来は谷底をどのようにして過ごすかにかかっています。霊的に頂点の時に、もう最高潮の時に、イエス様あなたは素晴らしいです、あなた賛美します、祈ります、感謝します、聖書読んでも楽しいし、祈っても嬉しいし、罪に打ち勝つ力はあるし、聖霊に満たされているし、そんな時に神の御心に従うということは誰でもできることです、誰でもできることです。そんな時に私の信仰は強いなんて言わないでいただきたい、誰でもできることですよ。でも助けもない、 慰めもない、励ましもない、環境や状況もどうにもならない。何をしてもうまくいかない。まるで囚われているような、牢獄の中にいるような、たった一人でいるような、そんな状況の時に、主よあなたを愛しますと、あなたに感謝して祈ります。あなたに従います。誰が何を言っても、あなたの御心を成し遂げますと、言える人は幸いです。谷をどう過ごすかを知っている人です。ダビデは偉大な勇士でした。サウルは千を打ち破り、ダビデは万を打ち破ったと言われるほどの素晴らしい人でした。霊的に高い高い頂上にいる瞬間でした。でも彼が本当にイスラエルの国を治めるのにふさわしい人となるように訓練されたのは、その頂ではなくて深い深い谷底のアドラムの洞穴でした。ダビデはサウルから逃げていました。ガテの王であるアキシの前では門の扉に傷をつけたり、ヒゲによだれを垂らしたりしながら、気違いのふりをして自分の命を守りました。大勇士であるダビデがそんな風にして自分を守りました。もはや偉大な勇者であるダビデの姿を見ることはできない。あらゆる手段を講じて自分の命を守ろうとする惨めな惨めなダビデですよ。ようやくアドラムの洞穴で身を隠して生活をしていた時、ダビデはまさに深い谷底にいたことでしょう。深い絶望の中にありました。自分の人生はこれで終わったと思ってもおかしくない状況です。そこに多くの人々が集まってきました。なんと400人もの人たちが集まってきました。素晴らしい人ですか、偉大な人ですか、手放したくないような人が集まってきたんですか。そうではありません。面倒くさい人たちです。困窮している人、困っている人です。負債のある者、借金のある人です。そして何よりも困る、不満のある人、一人や二人じゃない400人集まってきました。ダビデはきっと言いたかったでしょう。いや私だったらきっと言うでしょう。今はそんな時ではないんですよ。自分のことで精一杯なんです。あなたたちの不満聞いている暇ないんです。負債のこと考える暇ないんです。困っていることを相談に乗る力ないんです。でも神様はそのような人たちを送られました。最終的にダビデは彼らの長となりました。そして彼らの中から偉大な三勇士と呼ばれる人たちが起こされてきました。この時アドラムの洞穴で深い谷底でダビデがイスラエルの王となる基盤が築かれました。私たちは今どこにいるでしょうか。春ですか、夏ですか、秋ですか、冬ですか。高い山の頂にいますか、それとも深い谷底にいるでしょうか。神様の臨在があまりにも激しくて主に感謝せずにはおれないという人もいるでしょう。また神様の臨在を全く感じることができない、あなたは一体どこにおられるんですかと言いたくなるような人もいるでしょう。そんな出来事もあるでしょう。でも神様の助けによってでも、自らの意志の力だけのような状況であったとしても、私たちは主に仕えていくんです。言い訳をしないで、主に仕えることができない理由を並べ立てないで、私たちは訓練されて主に仕えていくんです。主の御心を成し遂げるために私たちは生かされているんです。何のために生きているんですか、何のために生かされているんですか。もちろん私たちはこの世において 楽しむことを主も願っておられますよ。毎日泣いて、毎日苦しくて、毎日しんどくて、そんなことを神様は願っておられるお方ではありません。でもどんな時でも忘れてはいけないことがあります。なぜ生かされているんですか？なぜ今日も生かされているんですか？それは主の御心を成し遂げるためです。隣の人に与えられている使命ではありません。一人一人に与えられている使命を果たすために、そしてこの世を去る時に全ては完了したと言えるように、主は私たちを生かしてくださっているということを心から感謝をしたいと思います。助けがあろうとなかろうと、私たちは主に仕え続けていくんです。それがキリスト者です。それがクリスチャンです。私はクリスチャンですという時、最後の最後まで主に従い続けますという人です。今日、愚かなものではなくて賢いものとなりたいと思います。深い谷底の中で訓練されて立派な主の働き人になりたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。私たちが今どのような人生の時を歩んでいるか、私たちには分かりません。春なのか秋なのか、夏なのか冬なのか、谷なのか頂なのか。でも主よ、どのような時であっても私は主に従います。私たちは主に従います。主の御心を果たしたいと願っています。そう決心してここまで来ました。そしてこれからもそう歩んでいきます。心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。